モテモテ心理術、甘く危険なカクテルメソッド16、精神科医結城優。相手の心をつかんで盛り上げる情熱系心理テクニック、日本一モテる精神科医リオが、気が弱く内気な後輩の精神科医優に酒を飲みながら語った実践的心理術。綺麗な女を見ると無条件で抱きつきたくなるんだ。これは外的か内的か。
病的です。
先輩リオと後輩ユウ、2人の精神科医が繰り広げる絶妙心理トーク。よく自分のことを事細かに電話で話したり携帯でメールしたりする人間がいるだろう。
あ、確かにいますよね。
例えば、それが聞いてよ、昨日さ渋谷に行ったの。そしたら途中で電車の中で携帯が鳴ってね。そしたらそれが最悪、間違い電話でさ、ムカムカしてたらまた鳴ったんだ。今度は親でね、もううちのママって本当にしつっこくってさ、何度も何度も同じこと繰り返して話するのよ。だからいい加減に私もブチ切れてさ。血がぶち切れるわとか突っ込みたくもなるよね。マジで
先生、言葉遣いが映ってます。僕は静かにそう思いました。
さて、ここで問題だ。この女性はどうしてこういうことを話すかわかるかい？
え？
カクテルメソッド9、おしゃべりに隠された本当の気持ちより一部抜粋。海流者、
いけると判断した場合、果たしてどういうふうに話を持っていけばいいのか。リオ先生はグラスを傾けながら言いました。
結論から言おう。相手に自分の恋愛について相談させるんだ。
相談ですか？
さっき自己開示という話をしたな。
はい、自分の情報を相手に伝えていくことですよね。
そう。そしてこの自己開示を多く行うほど、伝えられた方も伝えた方も相手に対して強い親近感を抱くことが分かっている。
あ、はい。
当然だが、その情報は深いものであればあるほどグッドだ。そして同時に、他の誰にも話していないものの方がベストなわけだ。
はあ。
例えば思い出してみろ。君はよく女に振られるわけだが、その前に当たり障りのないことしか話さなかったんじゃないか？
確かに。
犬のこととか、天気のこととか、アイスというものは冷たい食べ物だとか。
当たり障りなさすぎませんか？僕は心の中で激しくそう思いましたが、話の流れを止めないために黙っていました。
すなわち、深くて誰にも話さないことを話させることは、相手の気持ちを自分の方に向かせる最短のテクニックなわけだ。
で、それが恋愛の相談だと。
なあ、考えてもみろ。実は自分の恋愛についてのことは、そうそう誰かに話せるもんじゃない。例えば、親に話せるか？彼がエッチの後に冷たくなって、なんて。
それは、確かに言えませんね。でも、友達なら話せませんか？
甘いなあ。梅干しに砂糖をかけて飲み込むのより甘い。
それは甘いんだか酸っぱいんだかよくわかりません。僕はそう思いながら先生の話を聞いていました。
同性の友人は
どんなに親身に相談に乗ってくれているようでも、必ず心の奥には嫉妬心が潜んでいる。よく女が女に、そんな男別れちゃいなよ、と言うだろう。実際別れることにはデメリットが大きいもんだ。別れる勇気、別れた後の寂しさ。彼女らの口からは、それらを考えた上でのセリフとは思えないほど気軽に発される。あの言葉にも、ある種の意志が投影されているような気がしないか？
はぁ。
すなわち男でも女でも、心のどこかにブレーキをかけるわけだな。言ってみれば、すべての情報を同性の友人に話すことはありえないんだ。それに、話したとしても、やはり同性は同性。異性である恋人の気持ちをアドバイスするのは難しい。すると自然に友人との会話はただの井戸端会議の息を出なくなる。
そうなんですか。じゃあ異性の友人に話したりはしないんですか？
甘いな。男は常に競争意識を持っているもんだ。それこそ女とドライブをしてて、本当にこの道で合ってるの？と言われただけで、馬鹿にされたと思い込む動物だぞ。そんな男たちに恋人の相談を伝えられると思うか？
はあ、確かにあまり喜んで聞きはしないでしょうね。
ちなみに君は、名前を呼ばれただけで馬鹿にされたと思い込むかもしれないが。
どういう意味ですか？僕はそう思いましたが、微妙に図星だったのでその言葉を飲み込みました。
それに、さっき話したように、自己開示は相手に親近感を覚えさせる。滅多な相手に相談はできないわけだ。すなわち、さりげに男も女も、そして特に女は、恋愛の相談相手に飢えているもんだ。一般的な悩み相談のサイトやコラムがあそこまで賑わっているのも、それを示していると思わないか？
はい、確かに。
だから結論は、とにかく相手に恋人の相談をさせろ、ということだな。
で、具体的にはどうすればいいんですか？
不満がない恋愛は存在しない。いいか、まず前編の話の中で、恋人がどんな人間か聞いたよな。その話をもっと膨らませていくんだ。どこで会ったの？どういう風に会ったの？どんなところがいいの？
でも、ちゃんと答えてくれますか？例えば、どうしてと言われたら？
そんな時は前編と同じだ。いや、君の好きな人に興味があるから。
ははあ、じゃあもし、いいじゃんとごまかされたら？
そんな時は話を変えつつ、またふっと他の質問をしてみるんだ。一度話し始めた相手が何度も拒絶することはまずない。
へえ。
それに時々自分のことも話すのを忘れるなよ。あ、そういうのってあるよね。僕も昔好きだった人とそういう喧嘩したりしたけど、というように話の流れを止めない程度に自分の話も挟んでいくんだ。そうすれば相手も話をしやすくなっていく。
なるほど。
そしてある程度聞いたら、ついに本格的に相談について話させる。だからって、不満ってないの？と聞くよりは、いい人だね。じゃあ不満ってないんじゃない？僕の恋愛ってうまくいかないことばっかりだったけど、というように相手の恋愛に問題はないように話した方がいい。
え？
はっきり言おう。不満がない恋愛なんて存在しない。すなわち、そこで必ず相手の動きは止まる。そこでこう聞くんだ。
ん？何かうまくいかないこととかってあるの？